アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンクの鈴木です。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第35回目になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回エピソードどういう話にしようかっていうのを相談している中で、
はい、
私から相談する回を作ってはどうかと。
お、
はい。はい。ぜひともいろいろとね、お聞きしたいなというふうに思ってますのが、
はい。
最近もう、AI、
はい、
もうほぼほぼ何でもできるじゃないですか。
できますね。
それこそバイブコーディングの話もありました、
はい、
まあ、私アプリ作った話もしました、はい、そういった中でですね、この SEO っていうことであればやはり記事を制作する、ここもやはり AI が作る記事っていうのもどんどん多くなってきているので、
はい、
それが果たして有効なのか、さらにはもっとこういう風に作ったらいいんじゃないかとか、なんかそういう AI が作る SEO 記事、
はい、
まあ、そのホームページに載せる記事についてっていうところについてお聞きできたらいいなというふうに思いまして。
とってもいいテーマですね。
ありがとうございます何ですかこの予定調和感
よろしくお願いします
よろしくお願いしますでは私からお聞きしていく AI 記事についてっていうことですけども、
はいはい、
そもそもこれ多分ね、うん、宗教みたいなものがあるんじゃないかなと。その AI が作る記事、
はいはいはい、
テキストっていうものを良しとするのか、
はいはいは
い、いやけしからんっていう風にするのかっていう多分二大宗派があると思っていて、
はいはい、
まず鈴木さんってどっちの宗派なのかなと。
なるほど、目的に沿ってれば AI の記事でいいと思います。
あ、なるほど、目的っていうところをちょっともうちょっと聞きた方がいいかもしれないですね。
そうですよね、弊社で記事を作るときってほぼほぼ SEO を目的としているので、う
ん、はい、
それを目的にしたときにはその使い方はみたいなのは多分いろいろ出てくるだろうなって。
あ、
その AI だと今だとまだ早いんじゃないのかなっ て、 って。
あ、なるほど、なるほど。ではその人間でしかたどり着けない領域っていうものがあってでまだ AI はそこには到達していないよと。
そうですね、あとはまあ Google が AI の記事を上位に持ってくるでしょうかとかっていうのも含めてですよね。
ねえ、
う
ん、本当にそこはね多分悩ましいというか答え出てないですし、
うん、
出始めてるのかな、どうですか。
まあ、なんか文脈によってはその AI の記事も評価するみたいなのもありますので、
うんうんうん、
これそうだなって思ってる記事も上がってるので、
うんうんうん、
AI の記事だからといって SEO 上位が取れないってことはないんですけど、
うん、
じゃあ AI の記事はすべからく SEO 上位取れるんですかっけってなると、
うん、
まだ私はそこではないと思ってる。
確かにそうですね、本当になんかねしょうもない記事とかを生成することもできますし、うん、まあ、結局作る内容によるんかなっていうふうには思いますね。
はい、
なんか今あのインスタグラムとかリールを見ている中で、この AI が自動で動くことによって会社のホームページ記事が100個も作れて SEO としてこうバッチリなんだみたいなことを言ってるようなものを見たりするんですけども、
見ますよね。
詳しくはないから何とも言えないですけど、その浅い情報の中でそういったものをまあ鈴木さん見ますよねっておっしゃったので、どういう印象を持ちなのかなっていうところもお聞きしたいなと思います。ですけどね、いかがですか。
まあ、その
やはり目的
そうですね、なので本当にね AI で全部生成して SEO 全部上位になるんだったら私も使いたいです。もともとプログラマーなんで、
うん、
その、
うん、
楽できるところは徹底的に楽したいんですよね、やっぱりね。人が介在しなくて済むんであれば介在しなくていいシステムを作りたいですし、
うんうんうん、
はい、
でもその人でないと譲れん部分があるよっていう、ここのギャップを聞いておくのが AI 記事がいいか悪いのかっていうのを判断する一個の指標になるかなというふうに思いますね。多分前の ね、
うん、
エピソードでもいろいろお聞きしてはいるけれども、改めてその鈴木さんが見て人間でなければできないこのジャッジの部分、
はいはい、
ちょっとどういった部分があるのかなっていうのを改めてお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
ぜひやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
具体例として特にどの辺にこう時間をかけていらっしゃるとかありますか。
あ、そうですね、まずキーワード選びですよね。
うん、
うん、なんかどのキーワードで検索した時に上位に持ってきたいかみたいなところは、
はい
はい、じゃないと収益につながるつながらないって大きく変わってきますので。
ありますよね、クレジットカードのその、うん、何でしょう、訴求にあたっても文字の言葉の選び方で刺さる層が変わるっていう話。
そうですね、クレジットカードとはって言ってる人はまだクレジットカードの仕組みを知らなかったりとかするので、うん、あのクレジットカード会社に申し込みするのはだいぶ遠そうだなみたいなところですよね、
うんうんうん、
一方でクレジットカードおすすめって検索してる人って、うん、もう今まさにこうクレジットカードを契約したくてどれがいいのかを教えてほしいっていうような状況なので、うん、申し込みにつながりやすいお客様だということで、うんうんうん、まあ、そのクレジットカードおすすめを選んだ方が反響にはつながりやすいですよねっていう、うんうんうん、そのところのキーワード選定ですね、
うんうん、
これはとても大事です、
はい、なんかそこで思ったのが、うん、今 SEO がねその AI によってこう置き換わってっていう風な話で、うんうん、SEO のこうもうなんか死んでいくんじゃないかみたいな話を海外のニュースとかで見るんですけれども、
はいはいはい、
確かに英語圏における SEO っていう風に言うと、うんうん、どんどんその波来てるんじゃないかなっていう風に思ったと、
はい、
なんでそういう表現をするかというふうに言ったら、うん、今のこの AI ってやはりこう英語で作ったものを日本語に翻訳してこう出してくるのでちょっとしたこう文末表現であったりとか、うん、なんかテニオ派の細かいそこから受け取るイメージのニュアンスっていうものをまだしっかり理解してないんじゃないかなというふうに思ってですね、
はいはいはい、
うん、それがその日本における SEO っていう部分では AI 自体が日本語に対してそこまで理解がまだ深くないと思うので、うん、そういった意味でまだまだ人間の余地があるんじゃないかなっていうふうに感じてましたね。
でも日本語の文化の差はあるけど言語の差で何かっていうのはちょっと分からなかったりはします。
あ、そうですか。
というのもその LLM で学習する際には結構テニファとかを削ぎ落として学習してたりとかして、うん、前後の、
はいはいはい、
かかり受けのその順番で評価してたりとかする部分もあるので、
うんうんうん、あ、じゃああんまりそこまで緻密に考えなくても良さそう
とは思うんです、
うん、
一方でまあ日本独特の文化ですよね、
うん、
まあ、そこについては日本特化のコンテンツじゃないとこう日本人が求めてた回答ではないっていうのはあるかもしれないですね、
うんうん、なんか最近こう企画書を作るとかでも、
はいはい、
なんかこれ AI が作った文章だなみたいなのをこうよく見るようになるじゃないですか、
はいはい、
例えばこの文章の表現の仕方であこれちょっとクロード臭いなとか、
はいはい、
チャット GPT 臭いなみたいなものなんか大体こうニュアンスで分かるようになってきたと思うんですけれども、うん、なんかそういったところは対人間が見るときには気をつけた方がいいかもしれないけど、まあ、機械が見るときにはまあそこまで気にしなくてもっていう感じですかね。
そうですね、やっぱり今の話はどちらかというと表現の差のところだと思う、
まあ、確かに、うん、あんまりその SEO として表現の差って影響しないさっきの、ね、うん、テニオ派をこう、まあ、削ぎ落としてって話で考えると
そうですね。ロボットが評価するんで、
うんうんうん、
ロボットが評価するところにおいては結局今のところはキーワード、
うん、
もしくはそれを並べた文脈的なところだったりとかするので、はい、
うん、
そこに関してである調なのかデスマス調なのか、
はい、
といったところの差っていうのはそんなに表現のところはあまり関係ない、うん、一方であの上位とか1位とか2位とか3位とかになってくると人が読んで、は
い、うん、
そこでその鼻につくような文章構造だったりとかすると、
はいはいはい、
まあ、それは離脱率が高くなるという意味において、
うん、
同じ文章だったら鼻につかない文章の方が、
うん、
あの滞在時間が良くなるとかクリック率が良くなるとかっていうところも含めてあの上位の差は出てくるかもしれないですね。
あ、なるほど。確かにある程度上位に持っていくためには記事の網羅性であったりとか、うん、どういうその質問に対してちゃんと答えているのかっていうところが一定の評価になるけれども、まあ、それはまずその表示としてされやすい状態を作っていくこと で、
うん、
でそこからさらに SEO を上げるっていう風になると滞在時間が良いとかあといかにこう他からリンクされるこのレコメンドされるとかっていうような対人間の領域の指標になってくるのでそこにおいては文末表現であったりとかそういったものも必要になってくるっていう感じですかね。
そうですね、
うん、確かにそう考えると文章はちゃんと作っておくべきだなっていうふうに思いますね。
そうなんですよ。結局1位になるために作ってると思うので、
うん、
まあ、1位になって表示された時にジェミニのナノバナナとかクロードが作ったイラストで結構もう、
うん、ぽい絵です
ね。 AI してるじゃないですか。だからそれを見てがっかりされませんかみたいなのは思いますね、
うんうんうん、確かに
ビジュアルのところはちょっとこう パッと見で気づかれちゃうので、
うんうん、
コンテンツ以上に画像については工夫した方がいいんじゃないかなと思ったりしますね、
うんうん、確かにそうですね、うん、AI の画像の使い方ですね、確かにそれはあるな、うん、
私は離脱します
私も離脱しますね。なんか、よく見る、ああ、女性がまた出たみたいなとか、
うん、
まあ、それは使い回しのね、あの素材ですけど、AI っぽい AI ビジョンみたいな感じが出てきたりとか、
うん、そうですね。
そうなるとちょっとげんなりするかもしれないですね。
うん、そうなんです。コンテンツも AI だろうみたいな。結局、独自性求めてると思うんですよね。その会社さん、その人が持っている経験とか、専門性とか、知見とかが知りたいと思って悩み解決をしたくて見に来てるので、
はいはい、うんうん、
うんと思った時に一般論であれば AI で解決できると思うんで、はいはい、そういうコンテンツで許されると思うんですけど、はい、まあ、例えば桑名で地震に強い家を探しをしたいなって思った時に、はい、AI まとめの記事よりも、うん、やっぱりその不安なで愚直に地震対策をしている工務店さんのブログ記事を見たいですよね、
うんうんうん、ああ、そうですね、うんうんうんうん、その求めている方の悩みに対してしっかり答えるかどうかっていうふうになるとその会社さんならではのストーリーも必要になってくるし、
そうです、そうです、
うん、そこら辺を適切に入れてあげるっていうことが大事になるよと。
そうなんですよ。なのであのサレブ前にあったあの AI で記事を量産してできる仕組み作りみたいなのがあると思うんですけども、はいはい、そこにその会社とかその人独自の知見、うんうんうん、経験専門性スキルみたいなのが入る仕組みであればいいと思うんですけど、うんうん、入らなかったりとかしたら、
うん、
それは読んだ意味があるのかみたいな、
うんうん、
問い合わせてくるお客さんは思った文脈で問い合わせをしてくれてるんでしたっけとか、
改めて多分いろんな記事とかをもうすでに作ってらっしゃる方いると思うんですけど、はい、そういった方に向けてどういう視点でその記事を見直した方がいいよって、多分今までもね答え出てるとは思うんですけども、改めてそれをこう言葉にしていくとどういう風になりますかね。どういう視点でチェックすべきか、
まあ、目的ですよね、うん、目的があって、まあ、そのための検索キーワード選定はちゃんとされてますかと、うん、まあ、でも量産するから数で抑えに行くんですっていうんだったらそれはそれでいいんですけど、
うん、
まあ、その中でその出来上がった記事について独自のノウハウ知見とかスキルとかこだわりとか入ってますかと、
うんうん、
入ってなかったりとかした時には情報提供型の記事であればいいんだけども、はい、何かその課題解決したい時には、うん、そのあなたの強みを認識して問い合わせにはつながりづらいんじゃないでしょうかみたいなところなので、うんうんうんうん、やっぱりそこら辺が入るような作り方にした方がいいと思いますと、
うん、
あとはその結局読み手の解釈ですよね、はい、その読んだ時にあこれを知りたかったこととかこの内容すごい共感するみたいな時にその読んだその感覚っていうのは AI は学習できてないと思うんですよね。人の感情を解釈できてないというか、
うん、
単にこの記事はよく読まれている、この記事は SEO で上位にいるみたいなところは解釈されていると思うんですけど、
うんうんうん、
するような時の感情みたいなところまでは解釈されてないと思うので、
あ、はい、
まあ、そういう視点で見た時に読み応えのある記事になってますかみたいな、なんか AI がサラサラ言ってる文章の延長線になってる記事を公開されてた時に、うん、あここにぜひ助けてもらいたい、相談したいみたいな思わせるような生成の仕方をするといいんじゃないかなと思いますね。AI 生成をしたいのであれば。
ありがとうございます。確かにでも今のお話読み応えっていう風になると、うんうん、なんかすごくこの文章力というか、うん、まあ、今その AI が記事作るっていうところから離れて自分で記事を書くときにっていう視点でものを考え出したんですけども、
はい、
読み応えがある記事を作ろうと思ったら、
はい、
まあ、どういう風に書いていけばいいんかなっていう風に思いまして、
でいくと上手とか下手とかで SEO で上位に行く行かない特になくて、
うん、
ユーザーが共感して、
はい、
これが知りたかったとかこの悩み解決したいって、
うんうんうんうん、
でそれに対して課題解決のための次のアクションにつながるための情報提供できているものが大体上位にいるんですよね、
うんうん、
言った時にそこの文章の良し悪しはあまり関係なくて、
うんうんうん、
そのやっぱり経営者の思いがちゃんと多くの方に伝わって、うん、多くの方にそのやり方で直してもらいたいって思うような課題の捉え方とか解決方法だったりとかであれば自然と共感する人が増えて上位に行くというところで書き方は問わないです、
うんうん、あじゃあそもそもの悩み自体に対する解像度が高いかどうかっていうのがまずある感じですかね。
そうですね、
うん、でそれに対して、まあ、アンサーを出しつつそこにはその自社の思いであったりっていう独自のストーリーとか、まあ、考え方などが織り込まれているとオリジナルになっていくよっていう風な部分。
そうですそうです、
うんうんうん、
でそれを含めつつ AI で作っていくっていうのはありだと思うんですけどね。
うんうん、確かに単純に記事ができるからっていう風な意味合いで作っているだけではちょっと弱いというか、
そうですね、
うん、逆に意味がないっていう形になっちゃうと。
はい
はい、ありがとうございます。人間の手で書く、 AI が書くのがいいとかそういう議論ではなくいやいや、それだけではなく、そのあくまでツールとして使うのはまあそれぞれとしておいて、最終的に良いものを作っていくっていうものが大事だと、はい、いう話でお話しいただいたのかなというふうに思います。はい、ではまたいろいろと引き続きちょっとね、たまにはこういったお聞きするような回もできればと思いますので、
ぜひぜひ、
はい、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組の感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグ、ウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そして、この番組を聞いて、アスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、suzuri@astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。